それで、うん、まあとりあえずあのまあタイトルにもなってる壁男なんですけど、
うん、
まあ壁男っていうのはまあまあ、この、本にね収録されてるお話で一番長い話みたいな感じなんですけど、うん、まあ、パート1、2、3っていう風に分かれてて、
うんうん、3話載ってんねんな。
そうそう、3話載ってんねんね、
うん、
で、まあ、この世界には壁男って言われる存在がいるっていうところから始まるんですけどね、
うんうん
うん、でも壁男って、まあ、何かっていうとその人間には全然干渉してこないけど、
うん、
壁の中で生きてて、
うん、
でなぜ生きてるかもう本人も分かってないし、
うん、突然存在し始めたっていうな。
そうで、その壁男の誕生の理由に、
うん、
なんかなぜほんまにこれ分かんないけど、
うん、
テレビっていうものが深い関わりを
最初なんか言われてんな、それ、
あの持っているみたいなことがちょっと言われてて、
うんうん、
だこれがだからさっきまあ、ウィキニーのね、
うん、
あれに書いてた、
うん、
あれなんかなと思って。
え、どういうやつ？
偶意的な
偶意か。
そうそう、うん、まあ比喩。
ああはいはい、ああでもそうやな、分かりにくい。そうそうそう暗喩やんな。
そうそう、だからまあなんか見ててすごい、うん、まあなんて言ったらいいんでしょうね、まあ哲学的っていうか、
うん、
まあ分かんないですけど、
うん、
その何やろうな、
まあ、社会風刺的な部分はあるよね。
そうそうそうそう、うん、でもそのまあ社会風刺みたいな感じではあるが、
うん、
なんか切るっていう感じじゃないですよね。
うん、そうやな、うん、
なんかお説教じみた感じじゃないというか、うん、うんうん、ただそのありのままを思ったような形でアウトプットしているみたいな、
うん、そうそう、多分だからこの人の中でそういう社会でなんか思うことはあったんやろうけど、
そうね、
漫画を描くこと時に関してはもうただ面白い漫画を描くっていうことしか多分思ってへんやろうから。
そうですね、
うん、だから別にそういう積極ささはないよね全然。
うん、
そこがやっぱ俺すごい好感持てるんよな。
まあそうですよね、
うん、
でまあその壁男っていうのがまあ存在してる世の中で、
うん、
まあそのパート1の話では一人の壁男のまあ結構内面のトロみたいな話なんですよね、
うんうんうん、
俺はいつからここにいるのかわからないみたいな。
ある男が自分語りをしてるわけよね。
そうそうそうそう、うん、まあ、とあるアパートの、ね、うん、壁になぜかある日突然発言してしまった壁男が、
うんうん、
まあ、アパートの住人の生活を見ながら、
うん、
まあ、見ていくごとにこう自分の自己を認識していって、
うん、
でまあそのアパートが老朽化していって取り壊されるってことになったから、
うん、
あやばいやばいってなってた時にまあ念じることによって別のアパートの壁に飛ぶっていう能力があることに気づくんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、その飛んだ先の壁で自分以外の壁男が存在しているってことにも初めて気づいて、
うんうん、
でまあ、その壁男と、まあ、ちょっとこう接触をしてみたりしてね、
うん、
でも接触してみたりしても、まあ、その壁男もなんかまあなんていうんやろな、なんで自分が存在してるかなんて知らんし、
うん、
何が目的とかもないから、
うん、
まあとりあえずその俺たちは壁の中にいて、
うん、
まあ飛ぶっていう能力を身につけてて、
うん、
それでまあ壁が壊されたらまあそのまま死んでしまうとか、
うん、
うん、まあ憑依してる壁が壊されたら、うん、存在自体なくなってしまうとか、
うんうんうんうん、
でまああとそのできるかできへんかわからんけど人間
うん、
人間のその壁の言ったら内側の世界に、
うん、
まあ、干渉することはご法度に一応なっているみたいな、
うん、
なんとなくなってるんやでみたいな、ちょっとこうまあ壁男の世界の常識というか、
うん、
まあそういうのちょっとちら聞きして、
うん、
で俺ってなんやろみたいななってて、
うん、
ね、ちょっとある時その自分がね生活してる壁にまあ、無神経にダーツの矢を突き投げて、
うん、
まあ、こう、ツンツンついてくる男がおったから、あ、まあ、その男は、まあ、結構、一番最初に壁男が、実は生まれた、
うん、
あの、壁に住んでた女の子の紐みたいな男やったんですよね、
うんうんうん。
で、その時はまだ自我がそこまで確立してないから、
うん、
なんとなく見てたけど、
うん、
まあ、多分ちょっと苛立ってきたんでしょうね。
うん、
自分がもともと生活してた家の女の子を騙して、 紐みたいな感じにしてたからね。
うん、
で、まあ言ったら、飛んで別の女の子の家に壁男は生活してたら、またその男がその女の子を食い物にしてて、
うん、
で、無神経にダーツをボンボン投げてるみたいな。
うん、
で、ここで、なんか、スタンド能力の説明とか、念能力の説明みたいなちょっと話になってきてね。
うんうんうん、
別の壁に飛ぶことはできるけど、
うん、
なんか、ただ飛ぶんじゃなくて、うん、ちょっとだけ意識残しながら飛んだらどうなんねやろ、みたいなね。
こう、壁を人型、うん、自分の形のまま崩して相手にダメージを与えるっていうな。
そうそうそうそう。うん、で、まぁ、あ、ちょっと、まぁ、あ、うさばらしじゃないですけどね。うん、別の壁に飛びつつ、
うん、
あの、その、イラついてる男に壁をバーンと倒して攻撃するみたいな。
うん、
まあちょっと不思議な話ですよっていうのがパート1。
うん。うん、これだ、うん、壁男自体はその顔も何も出てけえへんくて、ずーっとシルエットというか影みたいな状態でしか出てけえへんのよな。
うん、そうですよね。
うん、
ただ、表紙の壁男はもうバチバチビジュアルはありますけどね。
これは誰なん？
いや、これは、多分壁をですね、壁を。
あれやんな。
うん、
女を取り合ってて。
そうですね。
うん、
なんかそういう、そういうシーン一コマかな。
うん。
うん、で、まあ、それから、まあ、パート2、パート3と行くごとにね、うん、ちょっとこう、人間界と、まあ、接触、
うん、
を始めたりとか、まあ、いろいろあるんですけど。
むしろ人間側から壁男たちに、
そう。
アピールしていったりとかな。
そう。で、まず第2話では壁男っていう、まあ、ね、その世界観の中で都市伝説的に語られてて、
うん、
で、その噂を聞いた男が、なんか壁男にどんどんこう、まあ、なんていうか、没入してしまうというかね、
うん、
ちょっとこう宗教じみたというか、
うんうん、
まあ最初はちょっと好奇心で壁の中に男がいるって面白いんじゃねみたいな感じで言ってるけど、うんうん、もうだんだんだんだん壁男に接触したいみたいな感じで。
のめり込んでいくんよな。
のめり込んでいて、壁に鈴とかつけてね、
うん、
壁男が通ったらこの鈴の音が鳴るんじゃないかとか。
うんうんうん、
ほんなんでどんどんどんどんのめり込んでいって、ほんなん周りも心配して、で、うん、その男には彼女がおって、
うん、
で、まあ遊んでも壁男の話ばっかりするし、
うん、
で、その男の家で、まぁ、あ、ちょっとね、デートとかしてても、
うん、
壁男の話ばっかりされるから気持ち悪いから、
うん、
もう私最近あの人とおてへんねん、みたいな、
うん。なんかちょっとここら辺ホラーっぽい雰囲気あるな。
そうそうそう。
あ、
で、共通の友達の男たちが、なんかあいつ最近連絡取れへん、やばいで、ってなって、
うん、
で、その、聞いた話によると、なんか赤坂のビルの壁にずっと話しかけてたりとかするらしいで、
うん、
で、私電話してみるって電話しても出えへんし、
うんうんうん、
で、どうなってんのやばいやばいやばいって、あれおかしいなぁ、なんだか嫌な感じするなぁ、怖いな怖いなぁって言って。
うんうん。
うん、
もう夏やしな。
いや、そうそうそう。
出てく、あいつが出てくる時期やな。
そうですよ。あれは、さ、年前ぐらいだったかなぁ。私の物書きの知り合いがいるんですけどね。
お前結構それコス的だなぁ。
そうね、18歳ぐらいからこすってますね。
そうや
ん
な、
うん。
今に至ると。
そうそうそう。あの人大体物書きの知り合いっていう謎のパートナーと。
あ、そうなんや。
パートナーと経験した話しますからね。
物書きの知り合い。
うん、J 稲川さんは。
幅広いな。
そうそうそう。まあ、それで、あれ、なんだか嫌だな、怖いな、怖いな、つって。ちょっと家の様子見てみようって言って。
うん、
で、そのね、共通の友達たちとバーっと家行ったら、
うん、
もう壁にはもういい、たくさんの鈴がついてて、
うん、
で、その鈴と一緒に五十音みたいなね、
うん、
言葉が書いててね。
う
ん、
まあ、言うたら、壁を内側から何か衝撃与えてくれたら鈴が鳴って、その文字を言いたいんやなっていうのがわかるっていうシステム、ね。
そうそうそうそう、うん、そういうシステムを構築して、うん、その主人公、まあ、第2話の主人公の男は壁男と、
うん、
コミュニケーションを図っていたと。
うんうん、
で、それで、うわ、怖いなーって言って、部屋の奥まで行ったら、
うん、
壁にめり込んで、その男の人が死んでるんですよね。
まあまあ、壁にめり込んでっていうか、なんか壁を掘って、
うん。
なんか壁の中におるやつとコミュニケーション取ろうと思って壁を掘ってる間に力尽きたみたいな感じやんな。
まあそうですよね。うん、だここに関してはもう多くは語られてないけどね。
うんうん、
ほんで、キャー言
う
て、
うん、
で、もうその、怖い怖いって言ってたら、チ、
うん、
リーン、チリーン、チ、うん、リーンって鈴が鳴るんですよね。
うんうんうんうん、
あれって、鈴が鳴ってんなーと思ってパッと鈴の方を見たら、
うん、
そのほんまに50音の鈴がチリンチリンってなって、
うん、
なんかメッセージを伝えようとしてるんじゃないかって。
うん、なんか仁科は死んだ。壁男もいずれ死ぬのかっていう。
そうそうそう。そのメッセージを受け取ったら、
うん、
あの、まあ、気持ち悪いからみんな帰ろうとして、
うん、
家出ようとしたらもう一回チリンチリンってなってパッて見たら、
うん、
出ていく前にテレビをつけてくれって言ってね、
うん。
ここでまたちょっとテレビにさらっと触れていくっていう。
うん、
で、ここで第2話がね、ちょっと終わりっていうところなんですけど。
これテレビっていうのはやっぱ何のメッセージなんやろな。
だから、なんなんやろな。
やっぱその、なんやろ、テレビってこう人が見るものやから。
うん。
まあ、見てなくても、まあずっと映ってる状態。
うん、うん。
見られなくてはならない存在として生まれたから、テレビが。
うん。うん。
見るものが生まれた。
なんか、例えばですけど、
うん。
あのつくも神って日本にいるじゃないですか。
うん、物につく神様みたいなね。
そうそう、とか、うん、まあお人形さん大事にしてたら魂が宿るとか、
うんうん、
まあ西洋とかでもよく言われてますやんか、
うんうんうん、
まあそういう感じで、
うん、
そのそもそも感情とかそういうものがないものに対して、
うん、
その感情があるものとして言葉をかける、
うん、
だから感情を、その人にこう投げかけるみたいな、
うんうんうん、
ってすることによってそもそも感情がない器に感情が芽生えていくっていう構造があるじゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ、テレビっていうのは
なるほどね、はいはい、
一方向に誰かが感情を飛ばし続けてて、
はいはいはい、
基本的にはそのテレビの所有者がテレビの前に座ってるから、
うん、
テレビから出てくる感情っていうのはそのテレビの所有者の人間に当てられるけど、
うん、
やっぱりさっきタイガーさん言ったように つけっぱなしとか、
うん
になった時にじゃあテレビがどこに向かって感情を飛ばしているのかってなると、
うん、
壁になるんですよね、
うん、
ってことで、まあ、壁が心を持つというよりは、
うん、
まずテレビも人間が喋ってるわけですから、
うん、
壁の中に人間みたいな存在が生まれてしまったんじゃないかなみたいな、まあ、それこそ諸星さん目線で言うと生まれるんじゃないかなっていうワクワクから生まれた作品なんじゃないかなって感じですよね。
うん、
うんうん、
なんかこのでもなんかそっからまあ元々はまあそうやってこの世界では壁男が生まれて、
うん、
でそれがどんどんあの違う方向に壁男が独自に成長していってしまうよな。
そうね。
うん。
そしてあのまさかの、
うん、
そのさっき言ってたね第2話の主人公の壁男に心酔していた男の子の彼女が。
うん。
なんかまた壁男に興味を持ち始めて、
うんうん、
毎日全裸で寝っ転がりながら壁男を待つっていう謎の選択をするんですけど
なんで全裸でおる必要があるのかはまあよく分からへんけどな、
まあ、壁に入りやすいんちゃうまあで、
うん、
そんな感じで第2話が終わっていって、
うん、
もう3話の、
うん、
まあ、言ったら扉絵というか表紙、
うん、
で、すでにその女の人壁に入ってるんですよね。
半分入ってんな。
そうそうそう。それで、あの、言うたら第2話の主人公の、うん、言うたら死体をね、
うん、
見た3人のうちの、
1
人がある日家のマンションで歯磨いてたら、
うん、
壁からなんか神みたいなのが生えてて、
うん、
あれと思って。
あれじゃすまんぞ。
いや、そうやね。普通さ、その時点でさ、
うん、
ギャーやんか。
うん、
やのに、あれこんなの昨日までなかったのにな、何なんだろうなと思って。
まさか。
そのまま一旦放置したんですよね。
まさか、夕べのうちに壁から生えてきたってわけじゃあるまいって言って、仕事行ってん。
で、仕事行って、
うん、
帰ってきたら、
うん、
噛み切れはほとんど外に出ていない。もうその、不思議な世界に、足を踏み入れてしまうことに慣れてるんですよね。
寛容すぎるって、世界の法則に。
そうそう。J 稲川ぐらいの。
うん。日常じゃないと無理やで、これは。
そうですよね。ほいでなんかその髪がポトリとだから落ちたんですよね、うん、家から帰ってきたら。
うん。
ほんで、なんかパッと見たら、うん、その言うたら、第2話で死んだ男の彼女さんが、
うん、
なんと、壁の中から手紙を、うん、まあ、言ったら、現実の人間の世界に投げ入れてきたみたいな。
うんうんうん、
私は壁男になったのよ。いや、
うん、
女だから壁女ね、みたいな。
うん、
何それ。っていう感じで、
うんうん、
まあその女の人が壁男の世界の中に入って、最初はちょっとね、いろいろ実験をして楽しいみたいな。
うんうんうん、
まあ壁の近くにタバコ置いといてとか、コーヒー置いといてとか言って。
うんうん、
で、まあ、ある程度時間が経って見に行ったら、
うん、
タバコが壁に突き刺さってて、火をつけてっていうメモがちょっとニュって出てるとか。
外部のもんも、
そう。
な、中に入れれんねんな。
うん。で、それはちょっと面白い感じですよね。
うん。
ちょっとこう、SF コミカル漫画みたいな感じで。うん、まあ、
ちょっとユーモアはあるよね。
ね。
うん。
まあ、その女の子も遊んでますからね。
うんうんうん。
うん、で、そこから、その女の人も、
うん、
だんだんその遊びもほどほどに、
うん、
その壁を、他の壁男たちと接触を持ったりとか、
うん、
あとはその壁男たちもその女の人の存在を気にし始めたりして、
うんうん、女としてな、うん、そういう存在がおらんかったやな、女というようなものが、
そうそうそうそう、ほい、うん、で、まあ、今まで壁男たちは人間の世界に干渉することが、
うん、
まあ、誰が言ったわけじゃないけど、なんとなくそのご法度になっていたんやけど、
うん、
人間の世界から壁の中に入ってきたやつが、まあ、いて、
うん、
で、そいつはどうやら、まあ、人間の世界にちょいちょい干渉してるらしいぞ、
うん、
っていうことが分かって、まあ、そもそもこの世界に存在していた全世界の壁男たちが、
うん、
まあ、この人間界にちょっといたずらというかね、
うん、
まあ、ちょっかいを出すような事案がね、
うん、
こういっぱい出てくるわけですよ、
うんうんうん、
壁の中から手が出てきたやら、
うん、
壁にはっきりと人の形が現れたやん、
うんうん、
壁が突然ね内側から破裂したように崩れ落ちたとか、
うん、
まあ、そういう目、ね、具体的な事件がいろいろ起こっていく中で、
うん、ちょっと雲行きが怪しなってくるやんな、
あれあれあれってなってくるよね、
うん、
でテレビとかもなんか壁男の特番とかいろいろやり始めて、
うんうんうん
うん、
ちょっと周知の事実になってくるやんな、
そうそうそうそう、でまたそのなんていうんやろうな。まあ、事件とかも結構大ごとになってくるんですよね。
うんうんうん、
マンションのこう、壁に大きな亀裂が生まれたりとか。
うん、まあ、それは壁男同士がこう、ぶつかり合ってできて。
そうそうそうそう。うん、だから壁男同士で二つの思想に分かれるんですよね、だから、
うんうん。
もっと外とコンタクト取っていこうぜ、みたいな、
うんうんうん。
タイプの人たちと、うん、いやいや、今まで通りヒストリー生きていこうぜ、みたいな。
そうね。右派と左派に分かれたわけやな。
そうそう、右派と左派に分かれてね。
うん、
もう戦争や、だから。
うん。
War in the wall や。
うん。
うん。
おう。
もうちょっと褒めて。
War in the wall。いや、褒めるとこ全くなかったから素直に褒めへんかっただけやで。
相づちのみ。
うん、むしろそこを俺褒めてほしいわ。安易にお前を褒めるなんてことをしなかった俺に対してお前が褒めるべきやで。
わかりました。よく頑張った。
そうそうそう、はい。よく
頑張ったね。
そうなんやったらお前が調子乗るだけやから。
そうですね。
うん、
すいませんでした。
そうそうそう。
はい。で、まあまあ、その結構大ごとになってきまして。
うん。
で、そして、まあ最初に壁の中に入った女の子が、
うん、
こう、あいつが、入ってきたからおかしなったんやみたいな感じで、
うんうん、
ちょっと壁男たちがもうその女を殺せみたいなね、
あ、やっぱ女が関わってきたらええ腰なのやな、何事も。
そうやね、もう部活だってそうや、
あ、ジャーマネ、女のジャーマネをめぐって、
そうそう、マネージャーをめぐってね、
あ、
いつもあいつにはちょっとなんか タオル持っていくなとかね。
ああ、キャプテン派と副キャプテン派に部内が分かれてしまうね。
いや、そうやね。
ああ。
やっぱ女が関わるとね。
ややこしいことが起きるわけやな。
そう。まあ、壁男も例外ではなく。
うん。
わーってなってて、
うん、
で、さっき壁から手紙入ってても全然動じなかったあの男の家に。
そいつが頭いかれてんのよな。
そうそうそう。助けてっていうメッセージが来て。
壁の日々が助けてみたいな文字になってんのよな。
そうそう。しかもほんで手が、
うん、向こう側から書いてるから字が反転してんねん。
そうそうそう、そう、
うん。
で、その、助けてって書かれた4文字のちょうど真ん中から手がミュッて伸びてきて、
うん、
やばいと、うん。これは壁の中に入ったあの子だ。
うん、
この今手を引っ張ってあげないと壁の中に飲み込まれて殺されてしまうっていう。
うん、
手を引っ張って、助けてあげようと思ってグイッと引っ張ったら、
うん、
壁がドーって崩れて、
うん、
で一瞬その助けようとした女の子の姿とか、
うん、
他の壁男たちの姿とかもふわーって見えるんですけど、
うんう
ん、もう無残にもバーって全部崩れてしまって、
うん、もう崩れてしまったらその人型のように見えたものもただの土くれになってしまうわけよね。
そうそうそう、
うん、
でもどんどん土くれになっていったけど、
うん、
でもあの自分が掴んだ彼女の手だけは、
うん、
まあ、材質こそ石膏で作ったみたいな感じですけど、
うん、
まあ、女の人の左腕として残ったみたいな、
うんうんうん、まあ、そこだけ唯一外部に出てきた部分やったから、
そうそうそうそう。でまあなんとなく水槽みたいな箱に入れて僕は飾ることにして
なぜ
壁男って何だったんだろう、終わりみたいなね、
うん、
うん、っていう感じのお話でございました、
うん、がっつり全部言ったな。
はい、言いました、ね、これはもうバチバチネタバレスタイルでやっていくんで、はい、
いやこの確かにその全然同時編この男おもろいない
や、おもろいよ一番の笑いどころやで。
壁から手で出てきたとき、私は思わず壁に飛びついてその手首を掴んでいたって言って。焦ってそれどころちゃうしな。
いや、それどころちゃう。
壁から急に手出てきたら。
ね、
うん。
まあでもそれは一応ほら、壁男で世間が湧いてるから、
あ、もう
まだまだ受け入れれると思うけどさ、一発目の手紙やって。あれ壁から手紙が生えてるけど、まあいいや、出勤しなくちゃ。
っていう感じよな。だってなんかもう、歯磨きながら壁の方チラッと見て、あ、手紙ある、みたいな雰囲気やもんな。
いや、そうよ。もう、こういう、これは初めてやけど、
うん、
こういうことはよくあるっていう、立ち方やもんね。
そうやでな。この、まあ、これ自体は初めてやけど、不思議なことならよくある人、
そうそう
みたいな。
そうそうそう。ヌーベー的なことしてた。うん。
いや、壁男も面白いよ、これ。
そうですね。
うん、
まあ、そして壁男の後にもね、
うん、
まあ、短編がいくつもありまして、まあ、さっき喋った、その、うん、あの、不思議な世界の話も後半に何話か収録されてますし、
うんうんうん、
で、あの、まあ、現実の世界に変な、まあ、幽霊とか、
うん、
まあ、変な、その、まあ、宗教というか、黒魔術をしてる、
うんうんうん、
町の人たちとか、
うんうん、
なんかそういうことがあるっていう話が、うん、この後3話ありますね、
うんうん、
ブラックマジックウーマン、
うん、
イワシですかこれ、
え、
イワシの埋葬、
あ、イワシの埋葬ね、はいはい、
はい、で会社の幽霊、
うん
うん、まあ、この3つがちょっとそういう現実の話っぽい話ですけども、
うんうん、
まあ、一応ね、僕あの壁男っていう漫画を読みましょうということで、壁男買って、
はい、
で、壁男、まあ終わったなって、
うん。
で、まあ最初から短編集やから、まあまあ、この後の短編も楽しみだな、諸星さんって面白い作家さんだなと思って、
うん、
パッて次のページ開いたら、
うん、
ちょっと漫画太郎的な、父丸出しのおばあちゃん出てきてびっくりしたんですけど。
ああ、壁男を読み終わった後、
そうそうそう。
そうやな。いや、っていうか、漫画の扉絵で、
うん、
こんな扉絵ある
ないよ。
七丸出しの全裸のババアが堂々と立ってるだけ。うん、しかも、何も別に背景もないし、
うん、
セリフもトガキも何もない、
うん、
タイトルと裸のババアだけの扉へ。
すごいっすよね。
シンプルイズベストとはこのことやで、ほんま。
ねえ。
インパクトが。
うん。こういう T シャツ着てるやつおりそうやわ。裸のババアの絵の。
痛いな、でもこれはちょっとやりすぎやな。
まあね。
うん。
うん、
面白 T シャツ好きな俺でもこれは着られへんわ。
まあこれはでもなんか、それこそ稲川淳二の話とかにありそうですよね、途中までは。
ああ、まあユーモアの方が多いよな、比率的には、この話。ユーモア要素の方が強いよな。
うん。これ主人公は漫画家なんですかね。
なんか書いてるよな、ずっと喫茶。あ、漫画家やな。
漫画家やね、なんか書いてますもんね。うんうん、まあ、貧乏の若い漫画家がね、
うん、
なんかまあ、なんとか層みたいなところで生活してるけど、
うん、
あの、夏は窓。
残月層かな。
残月層なんや。
うん、悲惨の惨に月って書いて。
やば。
うん、三月層わからんけど。
うん。これで、そこで生活してたら、
うん、
夏バリ暑いやんって気づいて、
うん、
で、まあ、その、近くのね喫茶店行ったりとかしてこうちょっと暑さをしのげるようなところで、
うん、
毎日漫画を描いている青年がいましたみたいな感じの話やけど、うん、なんで窓ないねんってなってね、
うん、
もう寝るときとかも寝られへんやそんな、
うん、
それだってクーラーあったらまだあれですけど、
うん、
クーラーもなしで窓もなしで8月無理でしょ。
いや無理やろ。
しかもこの部屋4畳半ぐらいしかないしな。
風通らんしな、ドア開けたところで。
そう。ほ、
うん、
で、言ったらね、入り口のね、扉とかを開けて、
うん、
なんとか風入れようとしても、うん、一応その共有スペースというかね、
うん、
他の住人が前通ったりするし、
うん、
あんまり良くないからね、
うん、
結局扉も開けれず、
うん、
熱い、もう気が狂いそうだって言って、
うん、
で、窓がないっていうのも、ほんまに全部塗り固められたコンクリートじゃなくて、窓っぽいものが塞がれた跡があるんですよね。
うんうんうん。まあ、釘で打ち付けられてるのよな、ね、窓が あるであろう場所が。
そうそうそう。うん、でも、なんでこんなんあんねん言
う
て、
うん、
バラバリってめくったらね。うん、
まあ、近所の人たちが、
うん、
裏で黒魔術をやってるっていう。
そうそうそう、うん。
サバトっていうやつね。
うんね。
まあ、近所 の, その美容室のお姉ちゃんとか喫茶店のお姉ちゃん、
はいはいはい、
まあ、そのなんちゃら層のオーナーとか、
うん、
近所の工場で働いてるおっさんとかがみんな裏のスペースで黒魔術をやってたっていう、
うん、だからもうその漫画家の青年が主人公で、
うん、
まあ、他の人らモブキャラみたいな感じで登場してきた人たちが、
うん、
実はここで黒魔術してたみたいなね、うん、しかも全裸で。
そうそう。で、一番最後、妊婦やった近所の人の股から、
うん、
何か悪魔みたいなのが飛び出してきて、
そう。
夜空に消えていったっていうな。
そうなんですよ。だから、インチキ黒魔術ではなかった。
そうやね。マジのやつやね。
ね。
うん。
東京ですよね、多分ね。
かな、
まあ、うん。まあ、普通の日本のとあるね、
うん、
要はある商店街みたいなところの、
うん、
なんか空き地でね黒魔術してるっていう、うん、しかも黒魔術をしてそうな人が一人もいないんですよね。
そうそう、ほんまに普通の人たち。
うん。だからまあ壁男もそのさっき言ったような想像力ですけど、
うん、
まあ、この話も結構日常に寄り添った想像力でね、
うんうん、
書かれているような。
せなんか短編集のいいところってやっぱそこなんよな。語られすぎへんやんか。まあ、
そうね、
ページ数の関係で、
うん、
だから余韻とかそのこっちでいろいろ考える余地があるから、
うんうんうん、
それがやっぱ面白いね、短編集って。
そうですね、
まあ、もちろん全部いっぱい語ってくれるような作品も好きなんやけど、
うん、
まあ、からくりサーカスみたいに、
はいはいはいはい、まあ、ザ・漫画みたいなね。
そうそう、ああいうのも好きやけどな、うん、やっぱこういう風にいろいろ抜けてる部分がいっぱいあるっていうのもやっぱ面白いよな。
そうですよね、
うん、
で、あとの二つの漫画は、なんか、会社が結構モチーフになっている話ですよね。うんうんまあ、これはどうですか？
いやー、まあ、そうやね。まあ、イワシの埋葬とかも、これもまあ変な話やねんけどな、めっちゃ。
まあ、そうですよね、
うん。
不思議やけど、ほんまにただ不思議って感じですよね。
そうそうそう。なんかよく、まあ、よくわからんっちゃわからんねんけどな。
うんうん、目的がね。
そうそう。ほんまになんか、見ようによってはマジでただ頭いかれてるおっさんの話にも見えるし。
うん。
でも、会社自体がそういう意味わからんのを祀ってる会社っていう。
うんうんうん。まあでもほんまに、こういう、なんて言うんでしょう。突飛な、突飛は、まあ日常の中に潜むなんか謎のね。
うん。
あの儀式であったりとかそういうのって、うんうん、まあ他の短編集というかね、
うん、
他、まあ、それこそ、藤子不二雄の短編集とかでもあるような感じですけど、
うん、
やっぱなんかちょっと独特ですよね、
うん
うん、
だからさらにその次の会社の幽霊はまだわかりやすいよな、
うん、うん、確かに確かに、うん、
今までの歴代の人たちの怨霊みたいなのが会社に住み着いてて、
もういつまでもどんどん大きく会社をしていこうとしてるみたいな、
うんうん、でも最後はもうむちゃくちゃにして終わったよな、これ。
そうですね、
うん、会社もう怨霊のなんか塊みたいな、なんかビルごと動き出したみたいな
経済の未来へって歩き始めるんですよね
これはまあかなり風刺というかな、
そうですね、うん、破綻しているものが、
うん、
大きいゴミの塊になって夢を見て歩くっていう、ほんまに風刺の効いたね、
日本の会社のダメな部分みたいなのを、
そうですね、
詰め込んだ感じやな、
うん、で現実を見てない野心家たちのね、
うんうん、
慣れの果てですよね、
うんうん、
でその企業で働いてた女の人がボソッと、うん、新しい勤め先探さなくちゃって言って終わるんですよね軽って、
こういうのもよくあるよな。
うん。
これ、俺、何、ああ、そうか。せんな。いや、俺なんか、今日、生物都市も俺ちょっと読み返しとってやんか。
ほう。まさき話題になってた。
そうそうそう。
うん。
まあ、ほんまに簡単に言うと、
うん、
あの、旅立った宇宙船が帰ってきてんけど、
うん。
その宇宙船が、なんか、ある菌に、あの、感染されてて、
うん、
あの機械と人間が融合してしまう菌に感染されとってん。
それ、
うん、
この間なんか聞いたな、そういう似た話を。
あ、そうなんや。
なんか、何やったかな、僧帽帝壊すべしやったかな。
え、僧帽帝。ああ、それはでも、生命体やね。液体生命体と融合する話。
うん。まあまあ、でも、まあまあ、はいはいはい。
で、な、それも、それで帰ってきて、
うん。
で、まあ言うたら、飛行場みたいに降りるやん。そしたら周りにカメラマンとかいっぱいおるやんか。
うん、はいはいはい。
そういう人らをみんななんかカメラとかと体がどんどん融合していって。
ほう。
で、まあ偉いことになんねんけど。
はいはい。
で、唯一主人公の男の子だけ、
うん。
逃げることができんねん。
はあ、
で、しかもその主人公の男の子はもともと山奥に住んでたルンペンみたいなおっさんと仲良かったやんか。はいはいはい、言うたら文明の利器を全部捨てて。
はいはいはいはい。
自然のもん、そう、
よ
捨て人みたいなんで山奥で自然のもんだけ使って生きとったおっさんが、と仲良かったやんか。
うんうんうんうん。
で、一番最後も街中、世界中が、車とかと体が融合していったり。
うわ、
みんながもういろんなもんと融合していって、まあ、機械とかからはもう世の中は逃げられへんから、
うん、
自転車とか電信柱とかいろんなもんと融合していって、でしかもそれがちょっと気持ちいいね、みんな。
あ、快感なんや。
そうそうそう、
融合する行為自体が。
そうそう、
うん、
でも世界中がそうなってしまって、で男の子だけその本来ならその世界から煙たがられるというか見下される存在であったそのルンペンのおっさんのところに逃げて、
うん、
二人で暮らすっていう終わり方なんやけど、
ほ
う
ほ
う、まあ、言うたらその男の子、お父さんとかもなんか研究者とかで、
はあ、
お父さんとかももうみんな死んでしまうねやんか。
文明に触れすぎてた人た
ちが。そう。
うん、
で、男の子はもともと宇宙船が帰ってくるっていうので、宇宙船みたいなーって言って飛行場に向かってる途中でそういうパンデミックが起きて、
うん、
で、逃げてくんねんけど、
うん、
で、世界が滅んだ後、男の子は一人で、
うん、
お父さんとかもうみんな死んでんで。
うん、
でも、なんか、焚き火で魚焼きながら、
うん、
とうとう宇宙船見れなかったって言って終わんねん。
なんなんやろな。
この、なんていうかな、なんか、うん、
絶妙な軽さというか。
そうやね。むちゃくちゃなこと起こってんねん。ほぼもう世界滅んでんねん。
うん、
親父も死んで、おじいちゃんも死んで。
だ、なんか、それって、
うん、
僕もまあ、その、よう知らんけど、
うん、
神話とかってそういう過剰な話多いじゃないですか。
うんうんうんうん、
なんか、例えば、よく有名なメデューサとかやったらさ、
うんうん、
メデューサってもともとその三姉妹で美人の、
うんうんうん、
で美人の三姉妹がね、うん、おるっていうのが、うん、ゼウスが天界からずっと眺めてて、
うん、
でめっちゃ綺麗なあの子らってめっちゃ綺麗綺麗思ってたら、
うん、
嫁のヘラが、
うん、
ちょっと嫉妬して、
うんうんうん、
なんかそんなん可愛いからって見んといてよ言うて、その、うん、特に美しかった末娘を、
うん、
メデューサみたいな髪の毛が蛇になって、
うん、
恐ろしい化け物の姿にバチーンって変えるっていうね。ほんでそれが、いや意味わからんって言うて、うん、お姉ちゃん二人がその神様に直談判しに来たら、
うん、
いやもうお前らもうるさいって言って、 お姉ちゃん二人もメデューサにされて、
あ、メデューサって3人ともメデューサになんねや。
って、なんか僕は読みましたけどね、そういうなんか。
一人じゃなかったんか、あれって。
ゴーゴン三姉妹っていう。
へぇ、そうやな、うん。あ、3人とも名前ゴーゴンなんや。
わからん。
ゴーゴン、テルミ、ゴーゴン、ヨシコみたいな。そういう、なんか、あ、名前あんのかな、下に。
あ、そうなんちゃう。
ゴーゴンがファミリーネームでみたいな。
そうなんちゃう、
あ、
そうそうそう。とかね。
うん。
あるじゃないですか、
うん
うん、だからやっぱ神話的な見方なんじゃないですか、なんか、
うん、
物語を作るにあたって、
なんかそういうオチがスッてなんかこう、
うん、
パタッて終わる感じで、うん、なんかそういうのも昔の話、まあ絵本とか、
うん、
そういうなんか多いイメージがあるんよな、なんかわーって起きてなんか一行で終わるみたいな、
はいはい、はい、
めっちゃすごいことが起こったのに、うん、一行で締めて終わりみたいな。
でも私は毎日楽しく暮らしています
みたいな。そうそうそうそう。
いや、ちゃんちゃんは無理やろね。
ああいうのなんか面白いよな。
なんか
昔の。何て言ったらええんかわからんけど。
いや、でも、
うん、
昔の人の、
うん、
その現実を受け入れる、なんやろな、
うん、
許容量というか、器の広さなんじゃない？
あ、
だって今の人は例えばクレーマーとかおるしね、
うんうんうんうん、
やっぱすぐこう、いやもうそもそもこんなんじゃ生きていけませんってすぐ言っちゃうし、う
ん、ちゃんとアウトローを求めてくるんかな、
そうそうそう、
あ、
無理やって言うけど、
うん、
でも受け入れ るんじゃない、もうむちゃくちゃな世の中になったって、
うんうん、
生きていかなあかんねんから、まあ受け入れますせみたいな、
うんうん
うんうん、だからある意味でたくましいですよね、うん
なんか香港映画とかも、
うん、
まあ、昔のジャッキー・チェンのほんま書き出しぐらいの映画とかも、
はいはいはい、
もう本編がわーってあって、
うん、
ラスボスをバーンって倒したーって言った後30秒ぐらいで終わんねん。なんかバーン倒したぜーって言った後、なんかお寺かどっかでみんななんかお経を唱えて終わりみたいな。
はいはい。インド映画やったら踊るみたいな。
そう、なんか、最後って普通ってなんか締めでちょっとなんかストーリーがもうちょっとあったりするやん、10分ぐらい。
まあそうですよね。
もうそんなんないねん。もう見したいところ終わったらもうすぐ終わんねん。
わかるわ、
それ。なんか、潔いなぁと思って。
ああ、はいはいはい。うんうんうん。そうですね。
だそういう部分もあるんかもしれへんけどな。見せたい部分はもう書いたから、
はいはいはいはい、
締めの部分はまあまあ一応形としてだけ一応書くけど、
うん、
別にもう書きたいこと書いたから別にまあそんな重要じゃないんやで、みたいな。
はいはいはい。
うん、
まあそうやんな、うん。だからクライマックスにこだわり始めたのも最近なんかもしれないですね。
そうかもしれへんで。
まあそれこそアウトロ。
まあ作品の種類にもよるけど、例えば香港映画とかやったら見せ場ってほんまにアクションシーンやん。
まあそうですよね。
で、ドラマはまああるけど、まあ二の次でもいいみたいな感覚でおるから、
うん、
アクションシーンたっぷり見せれたから、まあ別にエンディングのドラマ部分はそんなに見せんでも OK みたいな。作品やと思うねんな。
うん。まあ、主人公がヒロインの肩抱いて笑ってたら終われるみたいな。
あ、そうそうそうそう。まあ、でもほんまそんなんでもいいぐらいだと思うで、バーンって敵倒して、最後肩抱いて、カメラ目線で終わりとかでもいいかも
しれない。まあ、別にいいですもんね。それは、うん、一番見せたいものはもう見せたから。
そうそう。で、こっちも見たいもん全部見たから、見たい部分。
そうやね。
うん。
そうやね。そうやな。
うん。
だから、その、なんやろうな、現実の世界にも、ちゃんと、見てる人が戻ってこれるような、
うん、
なんかサービス精神という か、
うん、
だからそういうこと
短編集なんてまあ特にそんな全部描かれへんから
まあそうやね、
うん、見したいところだけ見してっていうことやと思うねんけどな
うんうんうんまあそうですね
うん、
うん、潔きかな
そうだから特にこの今時の漫画ってもう長いやん
長い
な、オーピースっていう漫画が
、うん、
あるけど、
うん。うんうん。マルピースね。
そうそう。マルピーとか、ほんまに細かく語ってくれるやんか。
語ってくれますね。
で、それの、まあ、風潮みたいなんで、やっぱそういう漫画も増えてきてるし。
はいはいはい。
で、そういうのに慣れてる俺らにとったら、この、いきなりパタって終わる感じ。
うん。
おおみたいな感じに。
いや、そうよ。だから、うん、壁男の話も、
うん、
パタって終わって、うん、で、なんやったらまだ終わってるか終わってないか分からんから、とりあえず急いで次のページパッてめくったら、全裸のババア出てきて。
ああ、そうか。
全裸のババア、バーンって出てきて、上にカタカナで、ブラックマジックウーマンって書いてる。
絶対違う話やな。
今から何が始まんねん、みたいな。そうそう。
ああ、そうやな、う
ん。なんかやっぱ、そうですね。なんやろうな。意外性というか、慣れてないよね。
慣れてないよな。まあでも全然これでいいねんな。
う
ん、
いや、
面白さには、これも何も影響せえへんのよな、実際。
うん、なんやったら、やっぱふわっとしてるから、
うんうん、
ふわっとしてるし、なんかこう、言語化は本当に難しいけど、
うん、
すごくこう、うちにこうなんか感じるものはちゃんとあるから。
う
ん、
そうやねな。まあ、こっちで膨らますしな。
そうそうそう。うん、だから、暇な時とかね、
うん、
何回もこう見れるような感じやし、うん、やっぱこういう短編はやっぱ家にあって特にいいですね。
うん。
長い漫画っていうのとまた別の楽しみ方というか。
そうそう。この1話だけ読みたいねんみたいな。
ね。
うん。
あるわ、なんかね。
だからこの夢の木の下でとかも、
うん。
まあ、第、まあ、1話目というか、夢の木の下でっていうタイトルのついてる1話。
はいはいはい、はい。
これとかもなんか、
うん。
めっちゃ壮大やん。
そうですよね。
なんか、どこが共通点か知らんけど、なんかちょっと火の鳥とか思い出したもんな。うん、
はいはいはいはいはい。わかるわかる。
壮大さが。
うん。いや、これ、だからその世界観もね、
うん、
太古の昔の話なのか、
うん、
それとも今の文明が全て滅びた後の2周目の世界なのか。
うん、どっちとでも取れるよな。
うん。まあ、広大なね、まあ世界があって、
うん、
まあおそらく、まあ地球みたいな惑星で、
うん、
まあ人が普通に、まあ原始人みたいな感じで生きてるけど、
うん、
壁と壁に挟まれてるんですよね。
そう、無限に壁が続いてて。
そう。
まあでも壁と壁の間はすごい広いねんけど。
うん。
まあ、その間で人々が暮らしてて、その壁をまたいでの人々との関わりっていうのは基本ないんよな。
そうね。
むしろその壁は越えたらダメっていうしきたりみたいになってるんよな。
そうね。
うん。
いやまあでも実際僕ね、
うん、
壁があるわけでもないのに、まだ日本から出たことないですからね。
うん、え、あ、そうなんや。
そうでしょ？
でも、
だから
も
う、
あ、
うん、
でもあれやな、まあ、最近お金入ったから行けるやんって言おうと思ったけど、 結構難しい仕事体系やんな。
そうなんですよね、やっぱり。
なかなかまだ行かれへんな。
そうそう、やっぱ瞬発力、フットワークがないとできない仕事やから、前もって、その旅行のね、計画立ててとか難しいんでね。う
ん、ほんまやな。
うん。
まあ俺、来月マレーシア行くけど。
うわ、すげえな。
うん、チワス。
あは、こんにちは。兄さん、こんにちは。
まあ、あの、お土産の写真送るわ。
お土産を送って何でもいい。おマグネットでもいいから。
東京やからさ。
いや、ちゃうね。あの、うん、ほんまに、
うん、
なんていうの、海を渡ったとこで生まれたものを家に置いてみたいね。
うんうんうん、ああ、そうか。
うん。
オッケーオッケー。まあまあ、一番、まあでも嫁結構写真とかもやってるから一番いい写真撮って送るし。
聞いてた今の話。
うん、聞いてた、しっかり。
ちょっともうほんまに僕この、これをよう言いますけど、
うん、
今どんな感情なの？
ニヤニヤしてるで。
いや、まだわかるけど、何にニヤニヤしてるとりあえず混ぜれば混ぜるほどおもろいみたいな発想を捨ててくれよ。
わかった。なんかあの、見繕ってくるわ。
いや、ほんまにちょっと、なんか、うん、もしよろしければです
ね。うん、いやでも、うん、
マレーシアって何なんですか？
いやー、わかれへんねん、俺も。
なんかこ、ね、もちろんその、国の名前はもちろん知ってますけど、
う
ん、マレーシアといえば、ここを見ますっていう、その観光名所も知らんし。
いや、俺も知らんねん。
食べ物も知らんし。
うん。
人種がどんな感じの人種の方が生活されているのかも知らんし。
ああ、なんか人種は、
うん、
ね、中国、
ほう。
で、タイ。
タイ、はい。
と、あ、じゃインドか。
あ、インド。
うん。と、マレー。
ほう。
その三つらしい。主には。
あ、でも、今パッと見たけど、
うん、
すごい文明っすね。
あ、そうやで。首都は、クアラルンプールは。
クアラルンプールって聞いたことある？
そうそうそう。そこはめちゃめちゃ栄えてる。う
ん、すごいな、これは、うん。なんか、ファイナルファンタジーのなんかラスボスの塔みたいな。
あ、そうそう、そこ有名なやつやわ。
ペトローナスツインタワー。
うん。でそこ、あれやな、あの、ていうか、そのマレーシア、2ヶ月ぐらい前に、浅田も行っとったな。
うんうん、あ、浅田さんっていうね、うん、あの、僕とタイガーさん共通の知り合いというか。
そうそう、あの、顎が、おでこにめり込んでるやつ。
そうですね、うん、顎が出すぎてね。
そうそう。
めり込む前は銃刀法違反で職質されたりしてましたもんね。
そうそう。お前何持ってんねん、それ武器ちゃうんか、と。
いやいや、顎です。
何回か豚箱にぶち込まれとったな。
いやいや、顎です。いや、顎ですって。
そんな顎があるか。
いや、あるんですわ。すまへん。すまへんよって。
そいつがなんか、言っとったらしいな。もう最近ちょっともう前もあんま見えにくくなっていたらしいけど。
あ、そうなんや。
嫁に手引かれていったらしいよ。
わ、奥さんおってよかったな、ほんまな。普通の生活できへんからな。
うん。
結構で、ね。でもその、浅田さんの話は置いといて、
うん、
あの、マレーシアの観光スポット今いろいろ見てたんですけど、
うん、
この KL タワーっていうのがあってね、
うんうんうん、
この KL タワーってめちゃくちゃ京都タワーに似てますね。
ああ、そうやろ。先っちょちょっと膨らんでて。
そう。
うんうんうん。
これは何？タイガさんの何、
うん、
マレーシアの一番やりたいことは何なん？
いや別に。
なんぼかかんのよ、だから行くのに。
いや、あれやね、おかんと行くね、おかんと。
おい、マジ？
そうそうそう。
おかん嫌いやのに行けんの？
いや、そこはね、
うん、
笑顔で行くよ。
おお
別に嫌いちゃうしな。
いや、嫌いちゃうけど。冷たいやん、おかんに。
いや、そんなもんやろ。お前、
いや
あったかいんか？
いや、俺めちゃめちゃあったかいで、おかんに。
あ、そうなんや。
うん、誕生日にマグカップ送ったりしてんで。
あー、まあまあでも、そうか、自発的にはすごいな。
ママ、 ママって言った今。
いや、言うてない。
今、ママ読んだ。
そこはでも自発的にしてんねやな。
してます、してます。
ああ、それは偉いな、男の子で。
お世話になったからね。
ああ、そうやな。
そうよ。
まあ、いや、でもそんなもんやろ、普通は。
あ、そうなんや。
ヒロキとか、まあ、まあ、ちょっと特殊な、
うん。
家やったから。
なまあ、否定はせえへんけどな。
うん。
それ何お母さんが行こうって言ったん、
う
ん、
そうそうそう。
あ、そうなんや。
俺が、そそのかしたわけじゃないで。
なんか、そそのかしたんかなってちょっと思ったけど。
マレーシアの空はどんなかなとか言ったわけじゃないで。
うん、すぐ手配するから、ちょっと待ってて、って。
そうとかじゃなく、まあ、
あ
また行くか、
ね、
みたいな。
ああ、私も行きたいんやけど、タイガーもどうやみたいな。
そうそうそうそう。
めっちゃええやんか。二、うん、人きりで行くの？
いやいやいや、嫁とやん。
あ、めっちゃええやんか、うん。気ぃつけてくださいよ、でも。
はい。
いつもつけてる金のブレスレット外していってくださいよ。お金持ちって分かったら、やっぱ海外って怖いから。
そうやな、拳に埋めてある鉄のプレートも取っていくわ。
いや、ほんま、それも取った方がええと思うわ。
ああ、もう一遍ちょっとオペして出してくるわ。
そうですね。額に埋め込んでるダイヤもね。
そうやな。あ、これ鉄、拳に埋めてるプレートは、ナイフで切られた時とかに、それで止めれるように埋めてあるから。
あ、じゃあ、残した方がいいわ。ナイフ飛んでくるかもしれないからね。
ガキって言って。拳で受け止めんね。
めっちゃかっこええやん。見たことないわ、そんなシーン。
うん、そうやな。そういうことあるかなと思って埋めたけど、一回もないわ、まだ。
転ばぬ先のね。
うん、そうそう。何があるかわからんから。
転ばぬ先のアイアンプレート。
そうそう。で、毎回飛行機乗るときに引っかかんねん。拳で、うーってなる。まるでなんか探索するやつみたいな。
不便やな。
そう。不便。
あ、でもしょうもない話思いついちゃったけど。
うん。
ね、チンチンになんか入れてる人いるって言うじゃないですか。
ああ、はいはい。パールとかを。
そう、ボールみたいなやつを。
うん。
小さい球を入れるみたいな。
うん。
あれって飛行機の時引っかかるんですかね。
いや、あれは反応せえへんやろ。
あ、そうなん？
だって、金属やろ？金属探知機やから。
そうか。パールはそうか。
うん。
生物か。
そうや。カルシウムの塊みたいなんで。
ああ、カルカタか。
カルカタか俺知らんねんけどな。何かの分泌物の塊やな。
そうね。金属ではないですね。
金属ではない。
うわあ、うん。でも羨ましいな。夏でしょ、だから。
そう、来月やな。
うわあ。マレーシアはどうなんでしょうね。その、季節の変化というか。うん、
いや、一応ね、7月ぐらいから、
うん。
良くなってくるんかな。
良くなってくる？
そうそう、それまでが確か雨季やったっけな。
あ、なるほどね。
うん。
良くなってくるって言うても、悪い時ってどういうことなの？
ああ、そうそう、雨季がちょうど、俺らが行く時ぐらいで終わるぐらいやったと思うね、確か。
そうなんやね。
うん。
ちょっとこう、晴れ出すというか。
そうそうそう。
あ、やっぱ雨季とかあるんやね。スコール的な。
そう、雨季とか寒気があるね。なんか。
うわぁ、すごいな。海外っぽい。
うん。
すごいですね。何カ国も行ってますね。
まあ、まあまあ、そうかな。でもアジアばっかりやで。
でも、ヨーロッパとか行ったことないんですか？
そうそう、ないない。アメリカもないし。
あ、そうなんや。
そうそう。だから俺、ニュージーランド以外は全部アジアばっかり。
そうなんや、
うん。
でもやっぱ全然違うでしょ、日本とは。
いや、まあまあ、もちろんな。まず、うん、何言ってるかわからんからな、あいつら。
そのマインド叩き直してから行けよ、絶対。
何言うてんって。
いやいや、それは別に、向こうもやわ。向こうも。
うん、
お前わざわざこっち来て何言うてんねんって。
そうやね。それは、が違うから、だいぶ違うよね。
でも、すごいよな、島国のさ、うん、そのすごい少数な民族しか喋らない言葉を僕らは喋ってるんですよね。
いや、そうやで。
ねえ、
うん。
もっと英語にが一般的になるのかね、これから。
いや、俺らが生きてるうちにはならんのんちゃう？
あ、そうか。まだかかるか。
多分、まあまあな、徐々になっていくとは思うけど、世界中がまんべんなく。
いや、でもね、うん、今もうすごい、コンビニの店員さんとか、牛丼屋の店員さんとか、うん、ほぼ外国の方じゃないですか。
まあまあ、増えとるよね。
そう、だからもうどんどんなんかね、変わって。
うん。だって俺の職場も結構、トンネル掘る仕事の方にも、めっちゃそういう外人とか、ネパールの人とかも結構。
ああ、やっぱ力仕事得意そうやもんな、
そうそう、やっぱ。うん。力仕事やから。
もうね、トンネル掘ってるわけですからね。
そうそうそう。中国の人も何人かおるし。
うわすごいな、
うん。
みんなで協力して掘ってるんや。
そう。
何かわからない穴を。
そうやな。
何苦しなっとんねん。何を限界感じてるの、このノリに対して。
いやいや、限界も何も本番の話やし。俺はいつもどこに続いてるかわからんトンネルの穴を掘ってるからな。
やばいや
ん。うん、で、たまに部署が変わって、なんかその山奥にその黒いビニールに包まれた人型の何かを埋めに行ったりとか。
今日収録始まる前に、ちょっと、
うん、
本編始まったら喋られへんから、ちょっと仕事先で会った面白い話していいかって言って喋ってきたやんけ、自分。
リアル職場で会った話。
リアル対話トーク。もう世の中で俺しか知らんよな。
そうやな。
世界に発信してるのはもうトンネル掘りやから。
そうそう。
トンネル掘りの対話やから。俺たまにね、でもそれこそ昨日朝まで飲んでたって言ったじゃないですか。
うんうん、
まあ、昨日は家の近所で飲んでたから別になかったんですけど、
うん、
まあ、言うてもまだまだ若いですからね、
うん、
電車でしか行かれへんとこに行って、
うん、
まあ、朝までちょっと友達と遊んだりとかして、
うん、
まあ、始発で家帰ってくることあるんですよ、電車で。
うんうん、
始発で家帰ってる時って結構その、オールしてる時って変に目冴えてるけど、
うんうん、
なんやろうな。いや、ちゃうな。体は疲れてるけど、脳みそなんかギンギンみたいな、はいはいはい、変な状態になるじゃないですか。
うんうん、
でそういう時に、なんか、目は疲れてるから、その、携帯とかでこう、いろいろ見るのもしんどいし、
うん、
もう一つその、漫画読むのもしんどいし、
うん、
音楽聴くのもなんか耳痛いし、
うん、
何もできへんくて、ただ電車に座ってる時あるんですけど、
うん、
そういう時、大体タイガさんが漫画群の時に喋ってた、
うん、
夜勤の穴掘るバイト終わって、ああ、疲れたって言って、今日もめっちゃ穴掘ったって言って、体の泥落としてとか、なんかそういう嘘のディティールめっちゃ言ってたじゃないですか。それ思い出してたまに、笑い止まらん時あるんだ
よ。嘘すぎるからな。
嘘すぎるから。なんか、絶対ないのに、俺が見たことないぐらい疲れ切ったタイガさんが、はぁ、あ、はぁ、あ、って言って、喋ると、泥まみれのリュックサックをこう、膝の上に乗せて、人に迷惑かからないようにちょっと砂をポンポンって落としてるみたいな。
いややわそんな
すごい頭に浮かんで、ちょっと笑い止まらなくなる。
でも俺そういえば電車でまた俺ムカついたことあって。
もうマジけ。
これはちょっともう時間的に今回は言わんから。
あ、なるほど。
また次回。
わかりました。楽しみにしておきますね。はい。まあということで。
はいはい。
まあ最後いろいろ脱線しましたけれどもね。
もう結局いろいろ言いすぎて最後の、
うん、
ふわふわした遠い国からとかのついて何もほぼ言ってないしな。
タイガさんが一番喋りたかった。
そうそう
漫画。馬なのかヤギなのかわからん動物の足の話だけして。
そうね。俺、この壁男っていう短編集の、このラスト4話ぐらいが一番好きやからな。
うん、僕もそうやわ。
まあでも別に、みんな、
そうです、
読んで、うん。
そうやね。
うん。
ただ、このラスト4話の中に、うん、美しいものを見たら、すごく幸福になって、
はいはい、
で幸福な時に死にたくなるっていう民族がいるって出てきて、うん、で子供のうちは幸福なものを見たらあかんから、
うん、
顔がベールで隠されているっていう描写があるんですけど、
また不思議なベールやねんな。
そう、ぐるぐるなんですよね。 まあ、あの、想像をしにくいと思うんで、やっぱ、あの、うん、ナルトのね。
うん。ああ、はいはいはいはい、うん。
ナルトのあいつみたいな。
名前なんやったっけ？
マダラ？
マダラか。の仮面みたいな。
うん、そうそう、ぐるぐるっていうね。
まあ、よく SF の宇宙船でこういうドアあるよな。
あ、そうそう、プシューってこう回りながら。
そうそう、回りながら開くやつ。
そうそうそう。ああ、とかな、いろいろ見どころあったんですけどね。
そうやな、残念ながら、お時間となってしまって。
はい。まあでも、具体的に喋っていっても、結局これって雰囲気をちゃんと体験するのがいい漫画ですから。
そうやな。
もちろん読んでくれた人はね、うん、分かってくれたと思いますし、うん、まあ、読んでない人はぜひぜひ読んでほしいということで。はい。はい、まあ今日はこんな感じでございましたけれども。
はい。
はい。どうですか。
いや、いいんじゃないですか。
良きかなですか。
まあ、諸星大二郎、もっとな、そういう、まあでも長編もあるけど、その妖怪ハンターとか。結局あれって1話ごとで分かれてたりするから、
うん、
だから俺あんまり手出えへんかったりするんよな。結局まあ短編と一緒やんみたいな感覚
で。なるほど。まあほなちょっとね、うん、間開けてまたやる機会もあるでしょ。それこそ生物都市なんてね。
ああ、そうよそうよ。
うん。
だから俺他にもその生物都市って言って、あの、が載ってる短編集は、
うん。
彼方よりっていう短編集があって、
うんうんうん、
それもな、生物都市含めいろいろ面白い話がいっぱい載ってるから、
うん、それもそうなん
や
ね、
うん、結構おすすめやね、
うんうん、まあタイガーさんはやっぱ長編は読んだことないって言ってるし、うん、まあ短編やったら もう本当にたくさん書かれてる方やと思いますからね、
うん、
諸星大二郎先生に詳しくて、うん、ぜひこういう漫画をやってほしいっていう方いらっしゃったらこちらのアドレスまでご連絡お願いいたします。
うわ、
最後に言うで、
うん、
アドレスすべて小文字で、漫画群、アットマーク、アウトルック .jp。アウトルックは outlook です。お待ちしております。
はい。待ってるで、ずっと。
ずっと待ってるで。
あ、
壁から見てるで。
見てるな。
見てる。
待ってるよ。
さあ、という、はい、ということで、はいはい、次のお題となる漫画は決まっているでしょうか。
決まってますよ。
わっ。
次はですね、
はいはい、
2話の誠先生による、
2話の誠先生、
陣内流柔術武闘伝、マジマくんすっ飛ばす。
よくあの格闘漫画とかね、うん、なんかそういう、まあ、言うたら道を極めるような漫画のね、うんうん、頭文字にそういうなんとかでみたいなのがついてますけど、マシマくんすっ飛ばすに関しては、うん、今初めて知った。
あ、ほんま、陣内流柔術武闘伝。
マジマくんすっ飛ばす。そうそう。あれですよね、髪の毛緑色の、あれですよね。
そうそう、前髪だけ緑色。
あ、はいはいはいはいはい、はい、そうそう。が、まあ、あれはヤンキーなんですかね、マシマくんっていうのは。
まあ、ヤンキーぽいけど、まあ、まあでも、そうやな、ヤンキーやな。もともとバリバリのヤンキーやって、
うん、
なんかそういう格闘技の師匠に出会って格闘家になったみたいな。
ほう。うん、で、その、まあ、元ヤンの格闘家が、道を極めていくっていう漫画ですか？
そうそうそうそう。
うん、
まあ、あの、まあ、言ってしまうと、
うん、
道を極める途中で打ち切りになったんやけど、
まあね、うん、その散り際にも期待ですわ。
そうそう、よし次はドイツだって言って、もう見事な打ち切りの終わりで、
すがすがしいまでの打ち切り、
うん、そうそうそうそう、拍手した記憶あるもん俺。
ブラボー
ブラボー、立ち上がって、
やばいやん、スタンディングオベーションや、
う
ん、
そうそう、思わずな、
すごいな、うん、初めてちゃう打ち切りって分かって読むの。
ああそうやな。
うん。
まあ、これ、俺、中学2、3年の頃かな、これやってたの。
あ、そっか、じゃあまあ、20年から前。
そうそう、20年前。
うん。
まあ、その時はな、まあ、俺、ハマってて、うん、まあ、結構言うと、技とかいっぱい出てくんねんけど、
はいはいはいはい、
友達とかに言うねん。
うん、
こういう技あって、みたいな。
うん、
誰一人呼んでるやつおらんかったわ。
まあ、そうなんや。あのでもそういうなんかちょっと格闘的な漫画、うん、当時流行ってたから、
うん、
なんか僕はあれでしたね、孝太郎まかり通る派でしたね。
ああ、それも格闘漫画な。
格闘漫画ですね。
へえ、
うん、
マガジンかな。
マガジンかな、ちょっと何で連載されてたか覚えてないんですけど、あの三つ編みの主人公、うん、ランマみたいな。
あ、へえ、
うん、
知らんわ、全然読んだことない。
あのちょっと面白要素もあるし、戦うときは本気やし、
うん、
まあ、ちょっとエッチなシーンとかもあるし、
あ、
うんうん、
まあまあ次はねこの作品を、
はいはい、やりますよと。
ちゃんと予習して。まあ、正直中身らしい中身はそんなにない漫画やから、
うん、
すぐに読める漫画やと思うし。
うん、そうですね。
うん、もう満喫一日でいけると思う。
まあ、ただ満喫にあるのかっていう話ですよね。
いやー、まあ、でも、一応続編今連載中やから。
あ、そうなん？
そうそう、別の。
打ち切っといて？
あのな、まあ、俺ちょっとこれ未確定の情報やからちょっと不確かやけど、
うん、
自分から書かせてほしいみたいな感じで、
はあ、
な、自費出版やったっけな、なんかそれに近いような形でまた書き始めたんやったと思うね、確か。
ああ、ちゃんと終わらせたいみたいな。
そうそうそうそう。
おお、すごいですね、意欲作ですね。じゃあ、
いや、ちょっとあのこれは不確かやから、みんな それぞれで調べてみて。
まあ、そういう説もあるよってことで
ね。俺の中の。
はい。まあね、そういう感じで真島くんすっ飛ばしてやっていくんですけども、バチバチネタバレスタイルなんで、
はい、
ぜひ見てからね、
はい、聞いてほしい、
次の放送聞いてくださいということでございます。
特にこれ、アクションが多いから、
うん、
口で説明しただけじゃ、どんな動きかっていうの伝われへんと思うし。
あ、そうですよね。
うん、なおさら読んでから挑んでくれた方がいいな。
はい。
うん。
うん。まあ、ということで今日はこんな感じで。
はい。
はい。おさらばしますか。
そうしましょう。
はい。
それでは皆さん、また、来週、
はい。はい、来週。
はい、さようなら。
さようなら。
はい。